はい、すいません、お待たせしました。今聖書箇所を読みましたけども、あれと思われた方もいらっしゃるかと思います。実は先週修法に書いた聖書箇所とは、ちょっと違います。と言いますのも、先週の金曜日、差し扇での、アット差し扇でのバイブルスタディがあったんですけども、バイブルスタディで開いた箇所がちょうどこのコロサイ人への3章だったわけなんです。そしてそれを読んだときに、実はこのコロサイ書3章14節は先週もメッセージの中で1箇所引用させていただきましたが、まあ、そこから後の箇所を読んでいく中で、いやこれはもう1回ここからメッセージをしなければならないと導かれまして、急遽聖書の箇所を金曜日に変更させていただきました。先週引用させていただいた箇所が3章14節なんですね。そしてこれらの上に愛をつけなさい。愛は結びの帯として完全です。まさに愛はベルトのように、帯のように私たちの教会の中にあって、特にこのゆるさを私たちの教会と強みとするならば、その愛の帯によってしっかりと結ばれていなければならないということをお話ししたと思うんです。そしてそんな箇所の後を今日読んでいくわけなんですけれども、まあ、特に今日の後半で家庭内の問題について聖書の箇所が、進んでいくことになるわけなんです。まあ、じゃあここの箇所のじゃあ何が大切なのか、なぜゆえに私が急遽このメッセージを変更したかというと、あ、愛し合いなさいというメッセージを先週しましたけれども、この教会の中で、キリストの体の中で私たちは互いに愛し合うだけではなくて、私たちは実は教会に集まるのは主に週に一度であり、この日曜日、この礼拝から6日間はそれぞれの場所に使わされていくわけなんです。まあ、使わされていくということで、本来ならば今日読むはずだった使徒の働き一章に8節ですが、このようにあるわけです。しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤ、サマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。まさにエルサレム、今自分たちが立たされているところから始まり、地の果てにまで私たち教会は、クリスチャンは使わされるということ、それはただ使わされるだけではなく、私の証人、キリストを証しするものとして使わされていくんですということなんです。まあ、そんなことをもう一度考えながら、このコロサイ人への手紙3章を読み進めますと、まあ、キリストの体、教会の家族だけで終わるのではなく、もう一歩外へと、それは神の家族だけではなく、実際の自分たちの家族、家庭、まさにエルサレム中のエルサレム、一番身近なところへと目が向けられていくわけなんです。ということで3章15節から読んでいきたいと思います。14節では、愛の帯、愛は結びの帯として完全ですと書かれた後、15節、キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにあなた方も召されて一つの体となったのです。また感謝の心を持ち人になりなさい。キリストの言葉があなた方のうちに豊かに住むようにしなさい。知恵を尽くして互いに教え、忠告し合い、詩と賛美と霊の歌により感謝を持って心から神に向かって歌いなさい。愛を結びの帯としてしっかり締め、そしてその愛が私たちの教会の中に、キリストの体、神の家族の中に働いていくときに、そこには平和が生まれると 言われるわけです。なぜならその中心にキリストがおられるわけですよね。まさにキリストが私たちの審判ではないですけども、本当にキリストを中心に私たちが物事を受け止め、また愛し合うときにそこには平和が生まれるわけです。そしてその平和の中に私たちはこのように一緒になり、一つになり、キリストの言葉を、御言葉を私たちの中に豊かに住み合い、このように語り、分かち合い、教え合い、忠告し合い、そしてご一緒に賛美を捧げる。まさにこれこそ教会の素晴らしい姿であり、今私たちが行っている礼拝そのものであると思うんです。そしてそのような教会の素晴らしい姿から、今度は18節、実に日常的な家庭内の指導へ、教えと変わっていくわけなんです。まあ、今週いろいろな勉強をしているときに、ある聖書の仲介をしている神学者は、崇高な教会の姿から日常生活へと変わるこの変化は、まさにパウロの教えのクライマックスへと向かっていると言われていたわけなんですね。何がクライマックスなのか、それはこの教会での教えと私たちの日常生活での実践が一つであるということが、このパウロの教えの中ではとても大切であるからなんです。それは何を言いたいのかというと、日曜日だけ、このような教会の家族だけ、このような場だけにおいて互いに愛し合い、愛の帯を私たちは締めていてはいけないということなんです。この教えが今日この礼拝の後から始まる、それぞれの戻られる家庭の中、職場の中、学校の中、その身近なところで生かされていく、実践されていかなければならないということなんですね。もうこれ以前お話ししたかと思うので、聞いたことがあったら申し訳ないんですけれども、まあ、また今日も私の父の話を勝手に例え話とさせていただきます。まあ、父にこんなことばかり言っていると怒られてしまうかもしれませんが、もう天に召されておりますので 笑って許してもらえると信じています。以前もお話ししたか、と思うんですが、私の父というのはとても真面目で寡黙なんですね。それゆえに周りの人からはすごく立派に思われているのかな。地元の会合などに、ね、参加すると、横田君、君のお父さんは人格者だね、実に人格者だねって、ね、褒めていただくことがたびたびあったわけなんです。まあ、教会でもそういう父ですから、すごく真面目なので、横田さんは素晴らしいクリスチャンですよねというお褒めの言葉をよく聞きました。まあ、父の晩年最後の方は実は大変重い病気、まあ、ALS という筋力が徐々に衰えていく難病を抱えました。大変な最後であったわけなんですけども、そんな中でも入院していた病院で父に対する評価は、感謝のことに先生も看護師さんもとてもよく、見ていてくださったのです。ですから葬儀が行われた時にはなおさら父に対する良い印象、思い出を多くの人が本当に語ってくださって、私たちはとても嬉しかったわけなんです。そんな葬儀が終わって、そして家に帰って家の中で、くつろいでいますと、私の母がそんな葬儀を振り返る中でポロッと言った言葉が、人前では良かったけど家ではね多分あまりにも父が素晴らしい素晴らしいと、あの葬儀の間褒めちぎられていたので、母としてはちょっと本音が出てしまったのかなと。そしてまあ私も表にいる父と、また家の中で内での父、両方を知っている者として、母が言ったことは決して間違ってはいない、母の気持ちもよくわかりました。まあ父のそういう表の顔と裏の顔は少々違うものがあったわけなんですね。まあそれは父だけで、まあ私はそんなことは決してないと、私の妻は そんなわけないです。そんなこと言うと家に帰って大変な目に遭いますので、私も同じだと思うんですよね。この牧師として特に表の顔があるわけですよ。そしてこのような態度を皆さんは主に見ていてくださるわけですけども、家に帰るとあれと思うような言動がきっと私の妻もいろいろあると思うんです。そして私の息子も同じくそんな違和感を持っていることは間違いないと思うんです。まあある意味私も父も何にも変わらないのかなと、いやむしろきっと父の方が私なんかよりもよっぽど立派だったと思います。でもこの私たちみんながこのような課題を抱えているかと思います。この信仰とこの日常生活での実践というものは、どれだけ聖書の教えが素晴らしく私たちはそこにアーメンと言ったとしても、実際にそれを身近なところで行っていこうとすると難しさを覚えることがあるかと思います。それはキリスト教会の抱える問題も同じだと思うんです。確かに素晴らしい教えが聖書には散りばめられておりますけれども、そんな素晴らしい教えを、尊いキリストの愛を大きな声で教会牧師が語ったとしても、実際は教会の中では表に本当に出すことのできないような様々な問題が起こります。そして実際にはそれが外ににじみ出てしまい、いろいろと騒がれることもあるわけです。そしてそのようなことを聞くならば、ああ教会もキリスト教会もクリスチャンもみんなやっぱり同じではないかと、周りの人は教会に対して失望し、そして厳しい指摘をするわけです。やっぱり牧師も同じではないか、キリスト教もあんな偉そうなことを言うけども同じではないか、そのように評価されてしまうのではないかと思います。じゃあそうならないように私たちは全力を尽くして頑張らなければならない、そのようなことを周りの人に見せないように努力しなければならないというわけではないと思うんです。今日私は皆さんにお伝えしたいのは、クリスチャンはだからこそ間違いを犯さずに絶えず愛の優等生として、もう最善の愛を表し続け、弱さ失敗つまずきがないように気をつけて歩んでいかなければならないのが私たち教会クリスチャンです。だから皆さん頑張りましょうというメッセージではありません。別にいいんですと言ったら怒られてしまうから本当はダメなんです。だけどもしょうがないんです。まあしょうがないって言っても怒られちゃうかもしれないけど、でも私たち教会クリスチャンであえと言えども、もう皆さん自分で自覚されているように決して完全ではないわけですよね。ただただキリストの憐れみによって私たちは歩ませていただいているだけなんです。決して優等生ではないと思うんです。ではじゃあ何がクリスチャンとクリスチャンでない人では違うのかというと、やはり私たちはキリストの愛を知っているか知っていないかということだと思うんです。第一コリントの有名な愛の箇所には、愛はすべてを耐え、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを忍びます。キリストの愛はまさに耐え、信じ、望み、忍ぶ、すなわち諦めない愛であるということなんです。そしてキリストの愛を知る私たち、そしてキリストの愛を経験した私たち、これこそが神の愛がもたらす力であると思うんです。諦めずに信じ、耐え、望み、忍び続ける愛なわけです。そんなことを踏まえて18節からもう一度見ていきたいと思います。パウロはコロサイ人への教会、コロサイ人の教会に、このように教えるわけです。妻たちよ、主にあるものはふさわしく、主にあるものにふさわしく夫に従いなさい。まず妻に対する教えです。19、夫たちよ、妻を愛しなさい。妻に対して辛く当たってはいけません。 と夫に対し教え、20節、子供たちよ、すべてのことについて両親に従いなさい。それは主に喜ばれることなのです。子供たちに教え、父たちよ、子供たちを苛立たせてはいけません。その子たちが意欲を失わないようにするためです。まあ、父たちをすなわち両親に向けて教え、そして今度は22節、奴隷たちよ、すべてのことについて地上の主人に従いなさい。人のご機嫌取りのような上辺だけの使い方ではなく、主を恐れつつ真心から従いなさい。奴隷たちに対する教えです。そして最後4章1節が、主人たちよ、あなた方は自分たちも天に主人を持つものだと知っているのですから、奴隷に対して正義と公平を示しなさい。今度は奴隷の主人に対する教えになるわけです。実は今日はこの教えを一つずつ詳しく見ていくわけではないんです。何を皆さんにお伝えしたいのかと言いますと、今ここで教えられているコロサイの教会に向けたパウロの教え、その時の家庭内の状況と現代私たちが抱えている家庭内の状況ではだいぶ違っているということなんです。もう皆さんお気づきのように、奴隷制度ですから現在ないですよね。皆さんのご家庭の中に奴隷がいるというお宅は絶対ないと思うんです。そもそも奴隷制度がここであるということ自体、良くないと思われる方もいるかもしれませんが、これは歴史の中でこの時代この文化の中では奴隷生活、奴隷がいるということはあたかも私たちの社会の中で車を持っているということとあまり変わらなかったと書かれていました。すなわち車があっても全く疑問を持つ人がいないですよね。むしろ車がなければ生活できないと思うほどに奴隷の存在は当たり前であって、奴隷なしには生活できていなかった、そんな背景がここにはあったそうなんです。だから一概に廃止しますと言えるような状況ではこの時代ではなかった。では奴隷が当たり前だったからといって真っ当に扱われていたかというと別で、奴隷は奴隷でした。何の人権もなく主人の意向一つでどうにでも扱える、まさに道具、動物とは変わらない家畜のような存在が奴隷でした。残念なことに奴隷だけではありません。それは子供たちに対しても、また妻、夫人たちに対しても同じような傾向があったそうです。子供を今はとても大変に、とても大切に扱われる存在でありますけれども、子供はそれほど大切には扱われていませんでした。父親は子供に対して基本どのようなことをしても良い権利があったそうです。奴隷として子供を売ることも権利としてあったそうです。奴隷とそんなに変わらない、まさに両親の所有物のように扱われていた存在が子供だったそうです。そして子供だけではなく妻、そして夫人も同じで、妻には法的な権利は何一つなく、もう今の夫婦関係とは比べ物のならないほど女性、そして妻の存在、奥さんの存在は低い立場だったそうです。すなわち何を言いたいかというと、力を持った者、権力を持った者がその力と権力によって幅を利かせていた、力を及ぼせていた、そんな社会が当たり前にあった時代がこのコロサイの教会に書かれた手紙の時代なんです。ですからむしろ妻が夫に従うこと、子が両親に従うということは、そのような文化社会の中ではある意味、当然のようなことだったのかもしれません。しかしです、そのような社会にあって夫が妻を愛しなさい、しかもエペソ人への手紙では キリストが教会を愛し、教会のためにご自分を捧げられたように、あなた方も妻を愛しなさい。ただ大事にしなさい、愛しなさいというだけではなくて、キリストが自分の命を教会のために犠牲にしたように、それほどの愛を持って妻を愛しなさいと命じているということは、そんな男性、特に主人、夫に絶対的な権力があった社会において、すごく画期的な、革命的な教えをここで、パウロはしているということなんです。子供たちに対してもそうですよね。人権のないように扱われていた子供たち、今でも私たちは日本では違う、日本とは違う国で人身売買があったり、子供たちが本当に物のように扱われている、悲しいニュースを聞くことがありますけれども、そんな物のように扱われていた子供たちに対して、父たちよ、子供たちを苛立たせてはいけません。主人の心一つで好き勝手に扱うことができた奴隷に対して、正義と公平を示しなさい。この教えも、その当時の価値観、置かれていた文化、状況の中にあっては、通常では考えられないような命令が実はここではされているということなんです。では何を言いたいのかと言いますと、私たちの今生活している中でも、きっとこれは当たり前だよねと私たちが受け止めているということが多くあるわけです。その当たり前、もしかしたらそれは夫婦の関係でも、これはもう当たり前だよね。どこかで男性は仕事をして、女性は家で料理をするみたいな、当たり前に受け止めているところが私たちの中にはあるかと思うんです。親子の関係にあっても同じかと思うんです。今は奴隷制度はないですけども、雇用主と従業員の関係の中にあっても、これはもちろん当たり前だよね、当然だよねというような、私たちは様々な価値観や周りの文化や、習慣などに影響されているかと思います。でもそれでも私たちは、たまたま様々な問題が私たちの周りでもにじみ出てくるように、何か理不尽であったり、これは違うのではないかと違和感を感じたり、疑問を思いながらも、でもみんなそうだから、これまでもこの通りできたから、いやこれが普通だよね、こうあるべきものなんだ、今更ここに向き合ったところで、無駄ではないか、そんなさまざまな周りにある価値観に流され、あえてそこに向き合おう、考えようとしなくなっていることはないでしょうか。しかしそのような当たり前にキリストの光が照らされる、それが私たちクリスチャンであり教会であると思うんです。今日の箇所の少し前ですが、9節10節ではこのようにパウロが教えています。互いに偽りを言ってはいけません。あなた方は古い人をその行いとともに脱ぎ捨て、新しい人を着たのです。新しい人はそれを作られた方の形に従って新しくされ続け、真の知識に至ります。私たちクリスチャンは、そんな私たちの古い価値観、この世界、社会のこの世の生き方、文化風習に影響されて、されるのではなくて、新しい人、それはキリストの価値観であり、キリストの教えであり、キリストの愛に生かされるものへと変えられた、変えられつつあるということなんです。そのキリストの価値観とは、当たり前を当たり前としなかった。神であられる方が人となられた。 神である方が神であることは当たり前であるけども、人となられるということは全くもって真逆のことをされた。そんな行動を通して、姿を通して表された愛に私たちは今生かされているということなんです。ですからこそ、そんなキリストの輝き、光を持って私たちの家庭の中にあっても、職場であっても、学校であっても、地域であっても、この国にあっても、世界にあっても、その輝きが照らされるときに、キリストの愛を持ってそこに向き合い、そして気づかされ、チャレンジしていく勇気、行動へと私たちは聖霊を通して背中を押され、動かされていく、そしてキリストの承認へとされていく、これこそがキリストの愛の力であるかと思うんです。数週間前もメッセージの中でお話ししました。ローマ帝国で疫病が流行した時に、その当時の当たり前は病気から離れ、感染しないように町から郊外へと避難していく。しかしキリスト者がそこでどのような行動を取ったか、それはあえて町へと戻り、その病人のそばに寄り添い、そしてその人たちを助けた。それがその当時のクリスチャンたちでした。確か戦国時代のキリシタンの話もしたかと思います。戦国時代のゆえに戦が起こり、その戦に敗れ命果てた亡骸がそこらにはたくさんあり、そのような亡骸に対して誰一人見向きもしなかった。放置されていたのが当たり前だった。しかしキリストの教えを受けたキリシタン大名をはじめ、その地域のクリスチャンたちは、その無視されていた、放置されていた亡骸へと足を向け、その亡骸を、名もない亡骸を丁重に葬った。それがその時代に来たクリスチャンたちでした。先ほども奴隷の話が出ましたけれども、イギリスで奴隷制度がまことしなかに当たり前のように、何の違和感もない、そんな社会の文化の中に定着していた中、聖書を読み、何かが違うと違和感を感じた、イギリス人の議員ウィルバーフォースという方は、誰もおかしいと声を上げなかったその時代にあって、奴隷制度に反対し、その社会の価値観から向きを変え、その制度を廃止へと、忍耐をもって導いた人がいるわけです。あのマザーテレサも私たちにとっては親しみのある存在ですが、そうではないでしょうか。そもそもの始まりはインドにおいて、誰も見向きもしない、触れてもいけないような、触れもしない、そんな見捨てられていて当然とみなされていたような路上に、命をもうすでに亡くなるか、もう命がなくなるかわからないような人たちに対して目を向けたのがマザーテレサだったわけですよね。無視をせずに、多くの人々とは違う向きを向き、その人たちに手を差し伸べ、そこから彼女の働きが始まり、世界へと大きな影響を及ぼしていったわけなんです。まさに向きを変え、手を差し伸べ、キリストの愛を分かち合ったわけなんです。方向を変える、それはまさに悔い改め、ギリシャ語で言うメタノイア、私たちの方向転換であるわけなんです。そしてそのような悔い改めをもたらすものは、まさにキリストの愛の力のゆえではないでしょうか。私たちがそんな世界に影響を及ぼすような大きな働きをすることはできません。ですから大きなところでなくていいと思うのです。私たちの身近な中でキリストの光が照らされるときに、そこに私たちが真摯に向き合い、そこで愛を持ち、キリストの証人であるということはどういうことなのか、 考えていきたいと思うのです。パウロもコロサイの教会において、まずは家庭における最も身近なところからあなた方の意識を変え、キリストの愛によって変革させていくというチャレンジを、挑戦を与えたわけなんです。しかし、そんな身近なところだけでいいというわけではないんです。実は、ローマ帝国における支配がその当時はあったわけですけども、まさにそれは権力、武力、圧力による支配されていることが日常でした。それゆえに家庭内の中にあっても、主人、男性という力がある人の権力が及ぶ、それが当たり前の日常の中にあって、そこから変革をもたらす。まさにローマ帝国にあったその日常の価値観に対して、キリストの愛の価値観によって変えていく。そんなパウロの大きな思いがこの教えの中にあったと思うのです。しかし、その一歩をまず私たちの身近なところから始めるときに、エルサレムから始まり、ユダヤ、サマリアの全土、地の果てにまであなたはキリスト、私の証人となりますと言われたように、きっと私たちのその小さな一歩が、私たちのユダヤ、サマリア、そして地の果てにまで影響していく。それがキリストの愛の力であるということを私たちは信じ、歩ませていただきたいと思います。そして来週からは、まさにそのキリストの愛がエルサレムから始まり、地の果てまで広がっていった教会の歩みを、使徒の働きを通してご一緒に見ていきたいと思います。お祈りいたしましょう。